考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日は龍谷大学政策学部の深澤ゼミナールです。趣味では NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。日学業の一環で滋賀県の東近江市、京都府の城陽市、京都府の京都市伏見区に既存の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。ここで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通して皆さんに伝えていこうと思います。今回は東北連携プロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーは
翔太と
千尋と
初音とし
おりです。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回はズーム収録で行っています。皆さん、
はい、
今日この収録してる日がちょっと早くて、12月の20日になるんですけれども、はい、私たちの最後の1年間組生活の通してのビッグイベントが、うん、つい先日18日に行われまして、はいはい、何でしたか、千尋さん。
このラジオでも何回かご説明してるんですけど、京都コンソーシアムさんが開催されてる京都から発信する政策研究交流大会っていう、政策学を学んでいる人たちが主に他の学部の方もいらっしゃるんですけど、さまざまな政策を提案してプレゼンテーションして質疑を通して交流するっていう大会がありました。このゼミは毎年それに参加させていただいてて、私たちの東北連携プロジェクトもチームで出場しました。
はい、
いつもこのラジオとかでは4人でこうやってラジオを収録してってしてるけど、うん、こう4人で何かに出るとかっていうのは今までなかったから、結構ね、うん、最後にみんなでちゃんと形としたものを発表、この1年の発表やってきたことをちゃんと発表にできてよかったなって思いつつ、うんうん、で結果はどうでした？
え、なんか今、アソみたいな雰囲気になってる。俺、あかんかったみたいな雰囲気になってるけど。
翔太さんの口から、
はい。結果は、僕たち幸福連携プロジェクトは、もう見事、文化会優秀賞をいただくことができました。前振りが完全にあかんかったけど。
よかったよね。
よかったよね。
いただくことができて、すごくありがたいですね。
うん、
ご安心。
ご安心。さあ、皆さん、一言ずつじゃあ、本層、どういったかね、うん、いただけますか？よりさん。
はい。まずは、やっぱり自分たちが1年間かけてやってきたことが、賞として、こう、なんか認めてもらえたっていうのは、すごく嬉しい。良かったです。ね、そうですね。
感想
、ま。去年はコロナのこともあってオンラインでの開催だったんですけど、今年は対面でできて国際会館の方に行ったんですけど、やっぱ他の大学の発表も全部聞く勉強になったし、同じ同級生が。また自分とは全然違う分野のことを研究して発表していて、すごくいい刺激をもらいました。はい。
本当になんかこう、一つのそれぞれいろんな会場があって、結構その出場されてる人たちとか団体が多いから、本当に10個ぐらいが分かれてたんですけど、その中でも、こう、その中で7回ぐらいが あって、全部本当に違うね、テーマで、すごい、今まで自分たちは、この幸福連携プロジェクトとしてやってきてるけど、そうじゃないところとか、いろんなね、新しい視点とか、いろんな発表を聞いて、勉強に、なったよね。じゃあ、千尋さんはどうでしたか？
同好会で別れてたから、 他のセミの発表とか、他の理解者の発表とかも見られなくて、そういうことがね、YouTube のリンクを。
うん、
去年は私たち2回生チームということで15人全員でしたと残念ながら優勝しました。で、それが一応今年でコープ連携プロジェクトっていう形だったけど、賞を取ることができて、
うん、
よかった。ね、翔太さんはいかがでした？
はい、僕は、まあ、制作学部自体があんまりある、よその大学でもある学部じゃないんですけど、まあ、挙げられるとしたら、やっぱり制作学部って言ったら、龍谷大学か、同志社の制作学部になるかなと思って、で、個人的にすごく同志社に、大学のね、バチバチに、すごくライバル心を持っていく。実際、自分らのな、文化会の中にも、
一
つやね、
二つ
、で、やられてる。グループがいて、うん、今はすごく対抗心を燃やしてて、実際やっぱり強的やったよね、結構。
そう
だね。うん。そう、強くて、うん、まあ、ちゃんとそこで自分たちの、広告連携プロジェクトが1位になれるかなっていうのがすごく心配やったんですけど、うん、まあ、見事文化会の中では1位に輝くって言って、うん、受賞いただくことができたので、そこはすごくやってやったなというか、うん、やっぱりしっかり1位で取れたなというか。うんうんうん、しっかり同志社大学にも勝てるんやぞ、龍谷大学の制作学部はっていうふうに入手できたかなぁと。多分今年は例年より龍谷大学が入手者が出た方が少ないかな、ような気がしてて、この大学の制作学部からも多分合計したら10個ぐらい、龍谷大学のゼミというか、10個ぐらいグループが出てると思います。多分他、うちの顔ゼミからは、よっと、とはやっぱり、まあ、他のゼミからいいのとか、まあ、中森君とかも、うん、石原ゼミとかも今年は2回生、
うん、
やっぱりすごくたくさんのグループが出てる中でも、本当に今年は優勝者が出た方が少なかったと思うので、うん、やっぱりレベルが、同志社大学多かったよね。
多かったね。
強かったよな。
ね。
多かったよなと思うから、うん、まあ、やっぱり、この辺とかでは、で、そこはすごく、良かったと思います。うん、
さらに、
コース
で翔太は何を
見通したんですか？はい、僕は、まず発表と、一緒に発表して、発表と、あと、応答、趣味に好き応答の部分を担当してたんで、やってたんですけど、まあ、発表はもう良かったよね。一番だったね、正直。あの、文化会の中で一番だと思います。もう本当に、まあ、すごく作り込まれたパートは、
素晴らしい、皆様が。
一番の、発表のね。途中、もう僕が勝手に、時間がやばいって焦ってしまう部分もありましたけど、それを聞いてても、そこの自分の過失があっても、あの、90点以上、95点とか、100点とか、十分くる、良かった発表かなと思います。冒頭は、まあ、個人的、まあ、なんか俺が答えたから、個人的なことになるんや。やっぱり思い返してたら、1個目の質問とかね、あの、俺が理解できてなかったんやけど、1問目やから、ちょっと、スタートの方に行って、昨日バイトの、接客のしてる時に勝手に頭の中でな想像してて、昨日7時間もあったからバイトが考える時間あったんやけど、今質問を反復してて、あ、そういうことか、じゃあ答えたらよかったんやとか、もっと追加でこれ入れたらすごく分かりやすかったなっていう部分がめっちゃあって、うわ惜しいことしたなと思って、まあな、応答なんか100点の回答なんかもちろんその場でやるなんてどうかなってできひんけど、それでももうちょっと答えられたかなと思って、個人的には、うん、なんか65点70点ぐらいの応答やったかなと思って、できた部分があったかなって。
見応答やった一人で、ほんま小評価せんでいいよ。
うん、
やっぱりでも私反省点ある。
おっこれ
っていう原稿は
発表原稿、
あ、そうか、
ちょっと前日にね、うん、あれやっぱここおかしくないっていうままは出てきたので、
来なかったらその翔太が言ってた問題とか、
うん、そうだよね、
発表の原稿で補えて多分そういう説明できてたし、うん、
それだけは思ったな、うん、最初に私たちの目的はあの2つですっていうのを言っとけば、うん、 分かったけど、もっと深い質問来てたかなって思ったら、ちょっと
確かに。なんか分かってて、質問しきれてない部分を質問していただいた部分だから、それをちゃんと綺麗に説明してたら、
綺麗だ気はする。
気もするけど、まあ、ちょっと原稿は安定。
他に審査員さんに持っていただいてくれる、確かにそれはその通りです、
説明ではね、終わっちゃった部分は。
ほんで、そう、みんな来てる人が多くて、知り合いが、思ってたんですけど、まあ、あの、深尾ゼミが来るのは分かるんですよ。あの、真ん所の3人とかな、あの、女子3人とか来てくる。あと2回戦な、A 戦かな。A 戦が、秋広ですね。秋広が来てくれてて、まあ、分かるね。最前列で分かるんですけど、発表しながら、後ろの方に目やったら、石原先生言うんや。で、石原ゼミのなんか2回戦が何人かおって、ほんで、よく見たらその後ろに中森ゼミが、呼ばおうと思って。石原先生まで来てるんか。ほんまに変に失敗できんなって思って。すごく緊張した。
変に緊張したよ。そこで緊張するっていう緊張やったよな。
でも思ってて、あの、一番最初呼んでる時に、なんか目の端になんか何か入ってきたグループおるなって。今このタイミングで誰入ってきたんやろうと思って、初に渡して見てみたら、皆さんがいらっしゃって。
最初気づいてなかったんや。
気づいてなかった。自分の読むのにしちゃったから。なんか、手を挙げたら、俺もまた多くないねんけど、いいな。
お互いにな、知り合いおらんか、ちょっと安心したと
思う。え、そうなんや。
みんな普通に見に来てくれる
し。そうそう、最後やったしね、私たち結構。
全然ちょっと待って終わってね。
自由行動で始めて。
じゃあ最後から2番目とかやったか。
ね。やっぱ自分たちのが終わるまでやっぱこう緊張とかでこう見に行ったりとかっていうか、
見たいしね、
そうそうそう、自分の分ね、戦いのところどんな発表なんやろうとか、内容も気になるから外に出れへんかったけど、もう終わった人たちはね、
ちょ
っともうやりきってるから、あと見に行くねみたいな感じで、なんかお昼ご飯食べてる時に、それこそ真ん所のあの女の子たちが、マミとかミュとかが、後で見に来るわーって言ってくれて、でも、こう、まあ、行くねーっていう、何、行ったら行くわーみたいな感じの、うん、来ねんやろうなーみたいな、っていうノリやと思ってたら、ほんまに来て、でもなんか一番前に座るし、怖い怖い、緊張するんやけどっていう。そう、そんな。
なんか、優秀賞が来るから。
い
いとこ見せれたって。
結果は。
あ、で私、今度、もうみんなこう、
まだまだ話して
るんですけ
ど、
ここで、本日の1曲、
はい、
参りましょう。はい、本日お送りする曲は、バックナンバーさんの
ヒロインです。
ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はバックナンバーさんの
ヒロインでした。
ありがとう。
はい、ということで
ということで、そう、ちょっとさっき言いかけた話ね、最後にちらっと私のコンソの、あの、一言感想を言わせてください。
はい、
まあ、の文化会とかの様子とかはもうみんな3人が言ってくれたように、個人的に、すごい個人的な話なんですけど、討論会でも発表担当させてもらって、で今回のコンソでも発表させてもらって、討論会の時はなんかこう全然緊張はしてたけど、胸がめっちゃドキドキしてとかじゃなくて結構落ち着いてたんですよ。でもめちゃくちゃずっと手震えてて、やばいやばい、手震えてるって、その自分の手を見てめっちゃ緊張してたから、本素でまた同じことになるんちゃうかってめっちゃドキドキしてて、怖かったんですけど、なんか謎に今回の本素は全く手は震えなかったんですよ。でも、めっちゃドキドキして、やばいやばいやばいって逆のパターンになっちゃって、めっちゃ落ち着け落ち着けって言って、やっぱり結局前に真ん所の女の子とか2回生が座ってくれてて、で、あってこう見たらちょっと落ち着けるから、 で、よし、いけるぞって思って、翔太からマイクをもらうんですけど、私がマイクもらおうとするときに、なんか翔太見たら、めちゃくちゃ翔太の手が震えてて。
はい、震えてます。
で、結局最初の方はめっちゃ震えちゃったっていう話をしたかった。
でもどんな曲震えてもさ、やっぱりあんな、もう聴いてるだけじゃ、そんな触れ、伝わってくるのよ。うん、それが本当に、その二人はすごいなって思ってて。
う
ん、
そう、開き直って、俺はいくら手が震えて、うん、足が震えて、もう声には響かへんから大丈夫。
そう。
それいいよ。
声、うん、本当にすごい。
早口になっちゃうからさ、から見た。でも翔太がブレへんから、こう、どんだけ手触れてても、ほんまに声は変わらへんから、うん、そこに座れば。
うん、でも嫌やったわ、最前列に座られるからさ、震えてんのバレるやん。もうちょっと後ろ座ってくれよ、と思って。バレへんぐらいの距離に座ってくれ
よ。多分あの距離はどこに座ってても震えは分かるかもしれない。ね、ことで言ったパートの話だね、
はい。
こんな感じで、まあ、いい結果を残せて、
よかった。
本当に。
報告ができて。
はい、よかったです。はい、ということで。はい、では次の題に参ります。
はい。
ね、もう2022年、
はい、
残りわずかとなりました。
はい、これ、まあ、流れてるのは12月31日です、ね。
そうですよ。
わずかどこかじゃない。
そうで終わり。19時7分ですから。4時間、5時間とかで終わりですか。
ね。皆さん、2022年、どんな年でしたか。はい、どうぞ、皆さん。
どうせみんなということでしょうか。2022年はゼミの年でした。
知ってる。
ようと思った。ゼミの年でした。はい。ゼミが春休みになって、全体的にのテーマに見たら、13になり、皆さんが気づいたら17になり。
ちょっと飛びすぎよね。週3から週7をやりすぎよね。もうちょっと週5とか運んでいかない。やりていくかな。
すごい。ありますね。この討論会の打ち上げの時に、みんなと一緒について、割と話すのがない。なんか、日頃のどうでもいい雑談とかは別にいつでもできるし、なんか話がなくて気まずいっていう感じじゃないけど、改めてご飯の場だから話せるねみたいなことが、ない。
あれは2回生と話すから。
2回生とは話せるけど、3回だけになったら、
ないよね、
本当に改めて話すこととか、本当にないぐらい一緒に行っていて。一
人も一緒に行ってたんだ
ね。そしたら本当にそう。帰るためだけ伸ばしたよ。
寝て、寝るほんまにだけよな。朝起きてもすぐ学校行って、帰ってみて。
あ、そうか。あ、もう1年間本当に全部の締め作業やったかな。あ、3回生だから全部の終わりがあって、まあゼミもしたやし、まあ今やってる流星ギャップ、学生ビッグライトのこととかの学生ダンス流星ギャップなんですけど、流星ギャップだったり授業のとき PDL とかもこの間最初に出て、本当に全ての仕組みの作業で、まあ、全部終われたから、もう片方がうまくいって、もう羽ばたけそうなんですけど、それまではほんまにゼミの期間とかも全部見抜けなあかんくて、ほんまに結構しんどかったなと思いまして、片方が重すぎて、本当になかったんやけど、まあ、無事に終わってみたらやっぱりやってよかったと思うし、そこをしっかり全部いい思い出で寝れたとか、何もいい思い出で寝れたとか。やっぱりこの一年間頑張ってよかったなって思うし、この一年間が自分にとってやっぱり濃い一年、ターニングポイント、人生にとっても大きい一年だったっていうふうに、やりきるか本当に、来年は気軽に、まあ、今からみんな就職したみたいな感じでしょうけど、まあ、これからは自分との戦いやから、まあ、ちょっと、ね、気軽に、やし、これまでやってきたことを勝手に、みんなでやる活動
ってさ、
いやそんなことない。みんなでやる活動。みんなでやってきたことさ、でも、だんだん参加のことやってきてない。だってこの本層の優秀賞だって言えますよ、優秀賞取ったんです。すごいです。
すごい。
そう、そういうのを出せばね、うまくいくと間違いないと思う。この4人は、それぞれ、自分の人があったりとか。 積み重ねてきたことがあると思うので、それは悪いようにはならないと思います。しっかりみんな就職できてると思います。
ね、
しっかり形作れた一年だったかなっていうふうに思います。
はい。
終わりちゃうで。
はい、どうですか、しおりさん。
そうですね。でも、私は、なんかすごい、まあ、翔太も言ってくれたけど、やりきったなっていう感じと、後悔ないなっていう、すごい、なんか、なんやろ、1回戦、2回戦でそれぞれ後悔してきた部分を、3回戦で挽回できた時やって、長くないかな。討論会とかも、1回戦の時あった北選手の討論会は、もう正直なんか全然やりきった感もないし、なんか悔しいまでもいかんっていうか、なんかもう討論会って嫌やなって正直思ってしまった。初めての討論会は。だけど、なんかその先輩方とか見てて、こう、討論会楽しいみたいな、全力で。悔しい、悲しいみたいな、そういう感情を私も味わいたくて、それもあって、ガーゼルに入ったんやけど、最終的に優勝っていう、そうもらえて、こう、自分がこう泣くぐらい嬉しいっていう思いができたのもすごい嬉しかったし、本当だって去年は本当に、悔しい思いしたけど、私はちゃんと賞を取れたし、で、海の中の良さも去年と比べたら、もう本当に、もう、クラブにならんぐらい仲良くなれて、なんか去年のコンスの時期を思ったら、このままで大丈夫かなとか思うことがあったのも、もうそういう不安なんか一切ないし、なんかこう全部がこう、回収できてないけど、なんかいい感じに終われて、すごい幸せな時でした。
いいですね。私は、こうやっぱみんな言ってる通り、まあゼミの年なんですけど、でもやっぱりこうゼミを通してこう自分と向き合うことができた年でもあるなって思って、っていうのもなんか今までもう 1、2年生の頃は空いてる時間あったらバイトして旅行行ってみたいな感じで、まあ、結構自分の思うがままに生きてたっていうか、なんかあれしたいしこれしようってほいほいなんかいろんな方向に向いてたけど、でもなんか今年1年はやっぱりゼミっていうのがあって、こう、向き合うべきものっていうか、こう、避けては通れへん、逃げられへんものっていうのが自分の前にこう立ちはだかって、なんやろう、すごい、最初の方は1年やっていけるんかなとか、めっちゃ不安やったけど、でも、こう、本当にこう、なんやろう、嫌なあかんこともいっぱいあってっていうので、自分とちゃんと向き合う時間も、こう、今までよりも取れて、で、なんかこう見えて、結構こうみんなで15人っていう、結構まあ15人って多いやんか、なんかそういう大人数で何かを成し遂げるっていうのが結構苦手なタイプっていうか、だから、なんかほんまに大丈夫かなーって、去年の先輩とかの討論会の時期とかからもうずっと不安やって1年後が。でも、なんか無事に、気づいたらあっという間に終わって、すごい、なんやろ、自分ってこういうことができるんやとか、なんか今まで知らんかった自分とかを討論会を通して、こう、気づくことができたっていうか、そういうのもあったりで、なんかやっぱり、自分と結構向き合った年でしたね。これからね、もっと自己分析とかで目立つようになってったら、もっともっと自分にやっていかなあかんってなったら、ちょっと怖いですね、それは。
まあでもなんか、良くも悪くも自分の限界とか、まあ、自分ができる範囲とか、目隠すのすごく分かった。素演習のな、修理の討論会とか出てくれた、まあなんか、多分、張ってる人とか限られてたりして、なんか自分がすごくやってるなっていうイメージとか、頑張ったなって気持ちがあるけど、だからこそ限界が分からへん。なんかそういう意味でゼミはみんなやっぱりすごいし、当然の一部にする人はやっぱりみんな頑張ってきてね、基礎演習もみんな引っ張ってきた人しかおらへんし、やっぱりそれぞれできることとか得意なことがすごくある。そういった面で絶対この面でこいつにはかなわへんな、とか、こういうこと、こういう役割できるのと話だよな、とか、話だけやな、とか思う部分すごくある。 というもので、自分はここはできひんけど、うん、ここはできるとか、うん、だからここは伸びるとか、すごく、やっぱり、自分で理解、自覚できるようになったのか、うん、その点はすごく良かったとか、うん、それは、すごい人が集まる深尾ゼミやからこそできたことだと思うし、深尾ゼミしっかり入れてたと思うと、
ね、いや、それはね、うん、みんなから、ずっと一緒にいて、いっぱい学べることがあって、うん、ほんまにここにいてよかったなーって、うん、イメージに思ってた。ねえ。
ちょっと、しんみりしましたけど。ね、来年からも、
とっても、
はい、ね、幸福連携プロジェクト頑張っていきましょう。ということで、合ってますか？この締めで。
はい。
やっていきましょう。
はい。来週は、地下プロジェクトがお送りさせていただきます。次の私たち幸福連携プロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、e-mail アドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは、
京太と、
杉浦と、
初音と、千織でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。